キネマのすすめ。毎週私松崎弘之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。先ほど紹介するのは今週土曜日7月5日から公開されますマレフィセントです。まあ、ご存知、主役は通称アンジーことアンジェリーナ・ジョリーね。まあ、演技力、スター性ね、俳優としてだけじゃなくて、まあ、数々の、まあ、慈善活動とかチャリティー活動とかね、まあ、そういった活動でも知られる今最も輝いている女優の最新作ですね。まあ、アンジェリーナ・ジョリーと言いますとね、今言った通り、そのいろんな活動をしてらっしゃってね、最近ねそっちのイメージがものすごく強いですよね。まあ、国連のね親善大使として難民の救済を行ったりとか、もう随分これも長くやってますよね、10年以上ね、がんの啓発をやったりとか、それから映画の世界ではやっぱり、まあ、これはもうトゥームレーダーのイメージかな、まあ、セクシーでタフ、ものすごいトレーニングをねあの時はやったそうですけれどもね、そして、いろんな雑誌なんかではもう世界一影響力のある女性として選ばれたりとね、もういろんな活躍をしている方ですけれども、まあ、その影響を受けて、実はご主人の、ブラピの方もね、2人で基金を作ったりとかしてね、そんな活動を一緒にやっぱやってるんですよね。まあ、今も収入のおよそ 30% は、まあ、そういった人道支援とかいろんな寄付に使っているというふうに言われているんですね。まあ、そういった、まあ、女優俳優としてだけじゃない、そのアンジェの作品がこのマレフィセントなんですけれどもね、まあ、今回はそのアンジーのために用意されたと言っても過言ではないディズニーの超大作マレフィセントの主演ということで、このマレフィセントというのはディズニーアニメの名作眠れる森の美女で、まあ、ヒロインのオーロラ姫に永遠の眠りの呪いをかけた邪悪な妖精のことなんですね。1959年に発表されました眠れる森の美女ですが、まあ、時代を超えて、まあ、定番の悪役としておなじみのキャラクターとなっていますね。まあ、今回アンジェリーナ・ジョリーがこのマレフィセントを演じてるわけですが、まあ、なんでこの悪役が、まあ、その主役のになっちゃうねこのディズニー映画が作られたんでしょうか。ディズニー作品には、まあ、様々な悪役が登場しますが、まあ、その悪役たちを総称して、ヴィランズと読んでいましてね、まあ、グッズが作られたり、それからパレードに登場するとかね、結構実はね、その悪役側も人気があるんですよ、ね。まあ、日本でも、まあ、例えばね、まあ、機動戦士ガンダムのこのシャーとか、宇宙戦艦ヤマトのデスラーとか、まあ、スターウォーズで言いますとダース・ベイダーとか、主役のヒーローを上回るほどの人気を持ってたりねしますけれども、まあ、あれとなんか似た感じなんですかね。うん、まあ、そんなヴィランズの中で絶大な人気を誇っているのが、まあ、この映画の主人公マレフィセントなんですね。さて、オリジナルのこの眠れる森の美女ではマレフィセントに永遠の眠りの呪いをかけられたオーロラ姫が、まあ、王子様の真実の愛のキスによって目覚めて、2人は結婚して幸せに暮らしました、めでたしめでたしというのが、まあ、おなじみのお話ですよね。なんとなく皆さんも覚えてるんじゃないかなと思いますが、で今回の映画このマレフィセントではこの物語に隠された、なぜマレフィセントはオーロラ姫に呪いをかけたのかね、どうしたんでしょう。でマレフィセントとは本当は一体何者なのか、ね、オーロラ姫の呪いは解けるのかといった、まあ、数々の謎にスポットを当てまして、誰も知らない本当の愛の物語をドラマティックに描き出しています。これ物語を語る立場が変わりますと全く違うストーリーが浮き上がってくるのが実に面白いですね。映画を見終わる頃にはあの怖いマレフィセントの表情の裏に隠された真実を知って、彼女に対するイメージが全く違ってくると思います。なんといっても見どころは圧倒的な存在感を誇るアンジェリーナ・ジョリー、まあ、彼女自身のバックグラウンドと、ね、マレフィセントのこの人生が重なって、 説得力のあるキャラクターとなっていますよ。まあ小さい頃にね、まあ、ちょっとこう苦労をしたとか、10代のいろんなね、経験とかもうそういったのをずっと積み重ねてやっぱり今がありますからね、アンジー自身もね。そこら辺とやっぱりこのマレフィセントの役が重なってくるんですね。だからまあアンジーのためにちょっと作ったんじゃないかなと思わせるほど、ハマっていますね。そしてオーロラ姫を演じるのはスーパーエイトのエル・ファニング、またアンジェリーナ・ジョリーのマナ娘のビビアン・ジョリー・ピットが、まあ、実はオーロラ姫のこの若い頃演じているということで親子共演してるんですね。はい、このいったところでも話題となっていますね。まあ、子供たちはこのアンジーの変身した姿を見てもうすごく怖かったそうですけれどもね、あのメイクしているところを見せて、本当にママなのよということでね、子供たちももう納得したそうですけれども、まあ、今年を代表する映画となりまして、ディズニーアニメの全く新しい方向を示した、まあ、アナと雪の女王では、まあ、あの王子様を待っているだけではない、まあ、自分から困難に立ち向かっていく新しいプリンセス像、こういったのを見事に描いておりましたが、まあ、このマレフィセントもその延長線上にある作品と言っていいと思いますね。これまでは単なる悪役として描かれてきたマレフィセントのその真実の姿を描くことで新しい時代のヒロインを描くことに成功しています。で今後はいろんなディズニークラシック、現代の視点で、ね、語り直すというような試みが続くかもしれませんね。まあ、例えばこう日本で置き換えて考えてみると、あの日本の民話桃太郎なんかいいかもしれませんよね。でこれまでの桃太郎っていうのは桃太郎サイドから語られた物語で、これ逆に鬼側鬼のサイドから見たらばこれはね鬼からするといい迷惑ですよ。これ鬼退治に来た桃太郎は鬼ヶ島に殴り込みに来た乱暴者で、まあ、ものすごい悪いやつに見えたかもしれませんし、鬼の中にはねひょっとしたら優しい鬼とかいいやつもねいたかと思うんですよ。まあ、そんな想像を膨らませるととてもあの新しい新鮮なストーリーが出てくるんじゃないですかね。それを実際に描いてくれたのがこのマレフィセントということですね。ディズニーの名作に秘められた全く新たなストーリー、オリジナルの眠れる森の美女本編と見比べるとより楽しめると思いますよ。今日ご紹介した映画マレフィセントは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ雨季、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で今週土曜日7月5日から公開されます。それではこの映画マレフィセントの中で使われるこの曲をお送りしましょう。日本語吹き替え版では大竹しのぶさんの歌声が流れるんですが、まあ、今日はオリジナルバージョンでお届けします。ラナ・デル・レイでいつか夢で。